最後に文脈ちょっと枝分かれするんですけど、石上さんの話をちょっとして終わろうかなと思うんですよね。まあそろそろ100分ぐらいになりそうなんですけど、
はい、まあ石上さん今回ね賞を取ったんですが、まあさっきの話で言うと、石上さんはまあもちろんポッと出てきたわけではなくて、脈々と日本の現代建築の、すごい優れた建築家たちのこうなんていうんですかね、遺伝子が入っていて、まあ、もちろん彼はサナーっていう事務所が、瀬島さんの直接の、まあ書院として、瀬島さんもすでに近似詩も、2004年ぐらいだったかな、もらっていて、で瀬島さんは伊藤豊の事務所から出てきていて、まあ、その薫陶を受けてるし、伊藤さんは菊竹清則さんっていう60年代には最もとんがってた建築家の事務所から出てきて、やっぱ少なくとも日本代なんかこう継続しているんですよね。でそのやっぱりその流れの最先端をこう、まあ、彼は引き受けて、まあ、その限界がちょっと突破してしまったために、大乱界で壊れてしまったというもうあまりにギリギリの建築を作っちゃったんで、あのね、はい、スタッフから聞いて面白かった、隣でオラファー・エイヤーソンが作品展示してて、オラファーは天井から水道のホース吊り下げて水がバーッと出るとこう踊るじゃないですか、うんうん、でそれはフラッシュで、まあ、それはよく彼がやってる手法ですけども、まあ、やってて、それはもう別にオラファーが安全に失敗なくできる作品を設置してて、で石上くんの壊れたのって結構オラファーが感動してて、今本当にギリギリのもの作ったんだねっつって普通もうちょっと安全性見越して作る、本当にお前は限界までやってたんだっていうので、でオラファーが感動してたっていうエピソードを聞いたんですけど、まあそういう意味で彼はだからその日本の現代建築のやっぱりもちろん一発で出てくるわけじゃなくて、本当にその代々積み重ねてきたある種の前衛的なデザインの先端が、まあ今回は評価されたんだろうと思うんですけども、でまあ全体としても瀬島さんが、まあ今回やっぱりすごく建築ビエンナーレ日本がすごく注目されたし、逆に言うともうこれ以上日本が注目されることはあるんだろうかっていう一つのピークなんじゃないかなと思ってるんですね、うん、つまり瀬島さんが全体のディレクターになった、女性初だし日本人初、これ美術ではないですよね、まだ日本人が全体のディレクター、
ショーは撮れない
じゃないですか、ショーはあれ池田正雄が撮ったことあるって聞いたことあるんですよ、
あれはでも70年代だから、
でも版画部門でしょ、うん、っていう意味ではだからその、まあ、まず全体ディレクターを瀬島さんがやって、でまあ一応、まあ、瀬島さんがあるからってもあるけど、メモリアルとして篠原和夫さんにも、うん、特別記念金字賞がもう亡くなった後だけど送られて、でまあ石上さんが展示部門の金字師取って、うん、でまあもちろん日本館は割といつも評判言っても別に賞はなかったですけど、まあ、それなりの存在感を示したし、まあいっぱい出したから、まあ本当に日本の現代建築のまあ結構成果っていうかすごく今回出てきて、逆に言うとでもこれが一つのピークかなって気もちょっとしたんですけど、いや美術の方はなんか半世紀ぐらい関わってるわけですよね、建築って15年っていうか20年も歴史ないと思うんですけど、か数えていくとね、国として関わったのは、そういう意味では近日でにまあ3、4つか、
美術は未だに1回ぐらい
撮ってるから、その美術の方はね、どう考えてるんですかね、50年ぐらいは関わってるわけですよね、なんか
いやそれは
実際こうすべきだみたいな、
かつて出品した言葉の彦坂さんの方がそれは、
まあ、何を言えばいいですかね、その、まあまあ、まずその、石上純さんでいうとやっぱりその最初の菊竹さんですよね、戦後における菊竹さんのやっぱり突出力っていうかはやっぱりすごいものがあると思いますけども、本当に 超一流のものを作られて、でその、まあ、一種の狂気の系譜みたいなものが、つながってきてて すごいなというふうに思いますよね。でただちょっと余計なことですけど、アートスタディーズってその勉強からやった時に1回目に菊竹聖君をやってて、その時に日本の美術関係者が来てくれたんだけど、建築家ってみんなバカよねっていうのを休息トイレの休息の時に僕なんかにこう言ってきたんですよね。つまり菊竹さんをつまり理解できないのね、日本の美術現代美術の関係者っていうのは、やっぱりそういうなんていうかなダメさみたいなものっていうか、うん、すごく感じますよね。その だから同じようなことは例えば、まあ、石上純也さん美術手帳特集号やってるから石上さんに対して今の現代の人たちは評価がある、もちろん美術館でもたくさん展覧会なさるからあると言えるのかもしれないけども、うーんとなります。それはだから今度は例えば、やる高井さんとか、うん、その前の、柳美也さんにしても金日賞取れるのかって時に柳美也さん取れなかったけども、それはなんていうかな、展覧会の作り方そのものから、それからその日本で柳さんが受けること、それから多倍もが受けるってことを誤解してるというふうに、うん、思うのね。僕の目から見ると多分柳宮さんがやってるのは実は個体っていうか全近代に押し戻してる仕事で、それからあの多倍ももそういうところがあって、だから一種の寅さんなんだよね。寅さんみたいに古い仕事をやると、あるいはビートたけしでもいいですけど、ビートたけしも
それが今回石上君のあれ空気としての建築だから期待ですよ、
うん、石上さんはそういう意味ではもう果敢にまあね壊れていくわけですよね。そのだからそういう、まあ言ってもしょうがないって言えばしょうがないんですけど、だからその
じゃあ彼が美術家としての機内美術家ってことなんです
か。だからそうだから造形物としてもまあその四角い風船が ね一体何なのかっていうのは難しい問題だとは思いますけども、ね、ただああいう造形を例えば建築家が作る分には受けますけど、じゃあ日本のその純粋の造形作家というかそういう人がああいうことができるのかっていうか、でまあ1000万円かかってますよね、あれにしてもああいうプランを出してこれるのかって時に、現実の日本の美術あるいは彫刻界を見てった時にやっぱり無理なんじゃないか。で何よりもその僕は建築を見て歩くけども、日本の美術家でさ建築見てるのかっていう問題あるわね。建築史を問題にしてるのかって大芸術ですよ。人類が作ってきた美術の中で建築っていうのは大芸術ですよ。まあ井上さんの周りにいる人たちにみんな見てますよね、あの建築ツアーを一緒に、この間は僕は行けなかったけど韓国も建築ツアー行ってるし、まあ今もう一回、10月にあの今の、瀬戸内海の、
あなんか予定があるんですか、
ツアー、はい、ツアー、
石川さんのがオープンした
あれが16日だ
った、そうそう、その後に行こうっていう、うん、どうせ行くんなら、
ですからその、まあ、見て歩くとい こう基本、うん、普通の基本ですけども、まあ、僕の世代が一番ひどいんだと思いますけど、僕の世代と電話して大体の手なんか見たっつって見たよっつってパーティーまで行ったんだけど、どうだったって言うと俺人の作品見ねえからって言って酒だけ飲んで付き合いだけはするんだけど人の作品ちゃんと見ないんだよね。そういう人ばっかりなんだよね。だからその嫌になるっていうか、それで酒飲んで話しても美術の話しようとするとそういう話したくないって言うんだよね。そういう状態の中でさ、その、なんかまあ無理だっていうのもありますよね。その国際的な賞を取っていくのは無理、金日賞取れないのは何だって言ったらば、まあそれは僕だって取れてないので、取れてない理由にそのお前だってそうじゃないかってやればまさにそうだと思いますけども、まあ多分取れた最初の人って誰ですか。
日本人、あ、アートですか。
あの建築で、
建築だとあのナショナルパビリオンで96年に瀬崎さんのコミッショナーであの阪神大震災がれって、まあちょっとずるいかなというような展示ですけど、それでナショナルパビリオンで撮って、で2004年ぐらいに、あの作家で受賞ってありますよね。去年だったらビエンナールで小野陽子みたいなあたり感じなのかな。まあなんかサナが、撮って、で今年、篠原さんと石上純也、石上さんはあの展示部門の作品
なんです。まあだから そういう意味でも どちらにしろその1991年以降ってことですね。
そうですね、う
ん、だからグローバリゼーションの中で成立。
逆に言うと日本があの参加するようになったら90年代、あの建築ビエンナーレ時代あんまり歴史ないんですよ。だからあの80年代になって予約システムが整備して国としてちゃんと参加するようになるのって90年ぐらいからなんで、
まあでもそういう意味ではその金日賞というものとは別だけど、まあ90年代に入って、だから村上隆さんなり、その奈良さんなりという形で、新しいアーティストが、それがだからどういうものかというのは別ですけども、出現してきて、それ連動としては、まあ中国ペインティングにしても、アフリカにしても、インドにしてもそうですけど、共通してある種のオリエンタリズムっていうか、白人の目が見たその地域、一種の別種の目を見た、そのオリエンタリズムを背負って、作家たちが成功していくというオリエンタリズムみたいですよね。それがあって世界金融危機が今起きてきているということなので、これから先、まあ、2010年代が、どういうふうに展開していくのか、 よくわからないので、何とも言えないんです。だから今あるああいう美術館にしても本当なのか、その美術館っていうのはもともと近代の産物ですから、これが最後のその炎で、実は美術館の中に芸術がなくなってしまうんじゃないかっていう問題なんです。ちょっと最後に申し上げると、一昨日僕が言ってたのは、つまり、ギリシャ神殿でも何でもいいですけど、神殿の中に必ずしも神はいないっていうことですね。キリスト教の教会の中に神はいないですよ。あのキリストが神に出会うのはあくまでも砂漠に出ていって出会うんですね。あの旧約聖書に書かれているたくさんの預言者たちというのはみんな、砂漠に出ているんです。だから教会の中に神はいないんです。で、同じことは美術館の中に芸術は必ずしもない。それは別に近代は 何度も言ったんですよね。あの美術館の中にあるのは、美術館というのは芸術の墓場だと言ったので、芸術は美術館の中に必ずしもないんです。だからパリサイ人って、だから教会にいるその神官たちをパリサイ人と言いますけど、パリサイ人は神を隠すんですね。同じことは今の美術館の学芸員が真に芸術を分かってて芸術をあらわにしてるのかっていう疑問はあるんですね。つまり芸術を隠してるんではないかという疑問ですね。だからそれはまあ特に国立系の美術館の場合に、あの別に僕は個人的な悪口を言うとしてるんじゃないですが、観点ではないのかという疑いを持つということですね、うん、昔あった観点ですね。そういう、つまりどうしたかというと企画が明示されないんですね。責任者が明示されてない、コンセプトが通らないっていう展覧会がいくつもあるんですね。だから役人というのは自分の責任を取りませんから、自分の責任を取らないという形で展覧会を組織していったときに、そこに芸術が出現するというさ、保証がいかなるところにあるのか。横浜ビエンナーレもそうですけど、横浜のトリエンナーレもそうですけど、第1回目でも4人 のキューレーターが全部日本人の男ですよ。そういう日本人の男を4人集めてさ、国際展が成立するんですか。それを国際交流基金がやるんですよ。でしかも誰がどれの作品を選んだかということを隠したんですよ。そういう形でさ、芸術が立ち上がれるのかっていうことですね。だからその少なくとも責任を明示しない限りさ、だって少なくとも国際展は責任を明示してますよね、海外の中にね。誰の責任でやってるっていうことの明示の上に成立するので、だからその美術館がたくさんできてくることはいいんですけども、そのただできれば そこに芸術があるという、だから学芸員は美術館の中に芸術があると思ってると思いますけど、まあ、この間ちょっと五十嵐さんも建築美術ラジオで一緒に やったあのホラージュ展があったじゃないですか。 あれはまあ常設展示で、いい展覧会だったんだけど、だけど実際のホラージュ作品っていうのが美術館の中に入ってしまうと、随分違いますよね。本来ある生々しいものって美術館のコレクションになった時に失われてるんですよね。だから芸術が美術館の中にあると思い込むことは、まあ、公共美術館というのを提案しながらそういうことを言うのなんですけども、つまり公共美術館というのはあくまでも僕たちが日本美術を見てないということを正面から突き出したいので言ってるんですね。それから芸術憲法の制定もそうですけど、その本来の憲法がないのではないのかという、まあ、それだから、おととい来ていただいたあの西部さんなんかの主張はそういうことです。本来の憲法がないということですね。あのだから憲法の条文の中に憲法があるのではなくて、日本なら日本という社会が蓄積してきた法の連続性ですね。つまり、17条の憲法とか、それから、五箇条の御誓文とか、そういう継続性の蓄積の中にその憲法というのは成立してくるはずで、日本の平和憲法と言われるものは米軍が短期間に書いたものですから、そういう継続性を書いているわけですね。でそういう形で日本が解体されてくることに対して西部さんは怒りを持つわけですね。で同じようなことを僕にも感じますね。だから、例えば五箇条の御誓文も非常に優れたものでありまして、五箇条の御誓文はかなり今の近代天皇制を指し示すいろんな要素もありますけども、非常に優れたものです。だからそういうものを、読まなくなってしまう僕たちっていうのは問題なので、まあ、イギリス民主主義の基本はイギリスが作るわけですけど、イギリスには成文法というのはないですから、慣習法の継続ですから、そこにこそ 法があるんだという主張なんですね。だから、まあ、誤解されるのはしょうがない仕事を僕はしてますから、誤解されるのはいいんですけども、まあ、言ってることは非常にオーソドックスなことも。
じゃあそろそろ時間ですので、はい、質問だけお受けしてあとお会いしようかなと思うんですけど、どなたかあの何か聞いておきたいことがあればお願いします。
先ほど五十嵐さんが無限成長美術館について言及なさったので、無限成長美術館、はい、ムンダネーム実現しなかったのっていうのは、土地の問題とかいろいろあるのかもしれないんですけども、上野にその形だけ、ね、あれして、実際には、そういう機能がないものなんですけれども、例えば土地の問題なんだったりすると、中国でムンダネームのプロジェクトみたいなものが進んでるとか、そういうのがあるとかっていうのは何かないですか？他社会主義国とか、
あっちもおかしくなさそうな気がするんですけどね。いや、ちょっと残念ながら、ありそうな、あっておかしくなさそうな気がするけど、今のところは聞いてないかな。どうか、なんか知ってもあります。
でも、モーマ自体は成長してきたし、ドゥブだって成長してきたから、
そうですけど、その今言ってたら、どちらかというとこう、飛び地じゃなくて、どんどん敷地さえ広ければですよね。だから確かに美術館って一方で立地も大事ですからね。今回の公共美術館だけやっぱり都心にあるっていうことはすごい重要なポイントで、で逆に言うと都心に作ったがゆえに拡張可能性が限られてしまうという、こうジレンマに常にやっぱり立たされるところがあるんで、
例えば最後にその例えばモマにしてもそうですけど、その階層を繰り返しますよね、でこう良くなってきてるんですか、その言えるもんですかね。
一番最新バージョンを見てないんで分かるんですけど、谷口さんの、良さそうですけどね、谷口さんのは。ただいや途中でね、なんかいろいろシーザーペリーが構想となったりとかいろいろあって、全部が良いかってよく分かんないんですけど、それも含めて履歴としてなんか残ってるのがすごいなっていう。
モマに関してはあるんだけどね、立地に対するこだわり確かにあるんですよね。あれ以上拡張限界だからもっと郊外に移転するだとか、そういった選択肢も当然あり
える
ん
ですよね。周辺も買ってるって話聞きましたけど、
いや、全然買ってくれないです
よ。もう
それも限界でしょ
うね。買えないでしょうね、さすがにね。だから、だからその必ずしも常に良くなってるかどうかは怪しいんですけど、ただなんか履歴としてね、その経緯も歴史として残っているというのはいいじゃないですかね。
別にそのつまんない意見ですけど、例えばルーブルにしても、昔のルーブルを見てると昔の方が良かったってつい思っちゃうし、
あのガラスができる
前です、前が良かったと思っちゃうし、それからモマにしても谷口さんやられて、結局こうその前だともっとモダニズムの美術がモダニズムの建築の中に入ってるっていう良さがあったのに、その現代建築になっちゃうから、なんか作品が古くなったように見えるというのがあって、でただポロックはすごく綺麗に見えるなとね、前とは格段にポロックがよく見えるようになって、だからそのアメリカ美術がポロックに影響していくという意味で言えばね、その成功したとは言えると思うんだけど、だから何やったって前のが良かったっていう言い方があるのでつまんない意見だけども、とにかく大きくなっていって本当にどうなんだろうっていうような考えみたいなのは、だからほら新国立美術館にしても都元美にしてもそうだけど、あれだけ大きくなると実は作家たちは大変なんですよね。大きい作品をやっぱりどっかで要求されるし、その割に制作する現場は必ずしも大きい作品を作る現場がないから、実際にこうよく考えないでっていうか、流れとして美術館は巨大化していくわけですけども、非常に複雑な問題だなというふうに、でも私建築評論家としてで言えば、その何ていうか有名建築家が美術館を作っていくっていうこと自体は結構感銘するっていうか楽しいことでしょう。だって日本だと美術館を作るとは建築家の悪口しか出てこない。
いやそれは派手に失敗してるものを含めて、建築家が作ってる方が意図がある方が、ちょっと面白いですよね。その使い勝手の面に関しては必ずしも絶対いいかどうか保証しませんか、分かんないしところいっぱいあるし、使い勝手って本当に一体何なのって考え出すと、実は結構これはこれで本当にすごく複雑な問題があるので、
作家の立場と客の立場、働いてる決めた立場で、それぞれ違いますからね。作品が搬送し、搬出にしやすいだとか、照明が暗い、照明がどうなのか、そういうことありますから、
ね、なんか水戸芸術家のところ、よく意味もなく階段がこう一回こう段差があって、 磯崎さんだけど、うん、学園今はすごく毎日これを、うん、無駄を歩かなきゃいけないから怒ってるって聞いたことありますけど、
ありがたすぎて無駄に感じますね。
そうですね。
じゃあ他に何かあればお願いします。じゃあ特にないようでしたら、あのこの辺でもう結構時間ですし、はい、終わろうかなと思います。どうも皆さん、どうもありがとうございました。
今日はどうもありがとうございました。